時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今週も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事、ロコ先生こと古川博子さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうめっきり朝晩は涼しくなって秋やってきましたね。
ですね、秋といえば
いろいろ言いますね。食欲の秋、読書の秋、
はい、
スポーツの秋、
はい、
そして芸術の秋。
はい、そうですね、今日はその芸術の秋にちなんで学びストをお呼びしていますね。
芸術をここで語っちゃいますか
そうですね、熊本は音楽の都と言いましょうか。その、復興支援でですね、百人音楽委員会さんだったりとか、創造熊本さん、ね、いろいろ、ね、
プロのオーケストラ集団を熊本に持ってこようと活動されてますね。
そういったところで、いろいろこう音楽的な動きも盛んです。そして何よりも平成音楽大学があります。
九州の中では唯一の4大の音楽の大学ですか？
はい、そうですね、4年生の大学ということで、小学校中学校の、教員の免許も取得できるという学校になってますね。はい、
確か所在地は三船。
はい、そうです、今回三船ということで、震災後とても悲しい思いで大学、学び屋ですね、なくなるというようなことも起きていますけれども、復興そして復旧ですねに向かって、新たな熊本の音楽業界を引っ張ってくれる平成音大に、生まれ変わっているというそんな時期です。
まあ、学び屋というね、コメントがありましたけれども、実はロコ先生もこの平成音楽大学、ひょっとして前のもう一つの熊本短期大学の時代ですか？
はい、ということは
卒業生。
そうですね、ちょっと年齢が分かっちゃいますか
さあ、ではその平成音大のこれからをですね、皆さんと共に作っていこうという芸術の秋ならではの取り組みがあるということですので、そのお話を学びストの方にこの後お伺いしていきます。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
City FM。
では本日の学びストのお一人に登場していただきますが、その方を紹介してくださるのがロコ先生。実はロコ先生もこれから紹介する方が所属していらっしゃる団体の会長だと。
そうですね、
その団体というのが、
はい、熊本音楽短期大学、そして平成音楽大学の同窓会の組織であります。共和会という組織があります。
どんな字書くんですか？
はい、響く、そして和、会ですね。
そして共和会と、ね、お互いに響き合って、そして和を作っていきましょうねというこの同窓会、そちらから会長ではなく、
はい、今日は副会長の、秋月優希さんをお迎えしています。秋月さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お、声も渋いですね。
音楽というとね、女性がちょっと多いんですけれども、同窓会の方も秋月さんが副会長ということで、男性も女性もね、入り混じっていますよね。ちょっと男性の数が少ないかな、
ね、はい、これから徐々に増やしていく予定です。
ということは、私の前には今こう会長副会長の2トップがいることになるわけですよね。 この声からしてじゃあ秋月さんは声楽ですか？
よくそう思われがちなんですけれども、本職はピアニストさせていただいております。
ピアニスト、ちょっと指を拝見していいですか？よくわかりませんけどね、私はわかりませんけれども、子供の頃からピアノは？
はい、もう3歳からピアノを学びまして、
一度ね素敵な演奏をね、はい、と思いますよ。まあ、そういった方々をたくさん輩出しているこの平成音楽大学、
はい、
その平成音楽大学が、2016年4月に発生しました熊本地震で大きな被害を受けたと。
はい、そうですね。今回校舎が亡くなってしまうというような悲しい、ことにもなってしまいましたけれども、
校舎がなくなるっていうのは校舎自体が、
もう中身がですね非常に、壊れてしまってということで、いろんなものを取り壊さなくてはいけない状況になってしまいました。
秋月さん、その姿ご覧になってどう思われました？
いや、もう本当に私たち学生、そして先輩たちが一緒に学んで楽しんできた大学がもう姿形中身もですね全部ボロボロになってたので、もう本当正直言葉を失いました。はい、
いや、これは、ね、皆さん方のいろんなものが詰まっている、それこそ本当学び屋ですもんね。
そうですね、はい、私たちも地震当初はもう行ってね、やっぱりこうもう言葉も出ませんでしたけれども、その後やっぱりこう音楽を通してといいましょうか、音楽に関わる人たちから世界中からね、学長先生、出た学長先生のもとにいろんなお便りが届いたり、お気持ちが届いたりということでね、少しずつ元気になっている、そんな今ですかね。はい、
今の復旧状況ってどうなんですか？
はい、まだ校舎がこう全部こう新しくなったというわけではないんですけれども、まあ、学長先生の言葉で言うと第一楽章 の、 ミュージックパークといってですね、みんなが集える場所がオープンしたというようなことになっています。
みんなが集える場所って具体的にどんな施設なんですか？
まあ、もうお昼ご飯だったり、軽い軽食を取ったりするスペースになっておりますが、もう本当私たちが過ごしてきた学食という食堂より もう素晴らしいものが今出来上がっております。
美味しい学食、そこに皆さんが英気を養って音楽に勤しんでらっしゃるんですね。
はい、そうですね。そして音楽を楽しむスペースがありますね、ステージがあります。はい、だからいろんなこう、コンクールとかね、私たちもそれぞれの演奏を楽しむというそんな時間も持てるような空間が出来上がってますね。
これから徐々に地震前よりもさらに進んだ形で復興が行われていく平成音楽大学ですけれども、そんな平成音大をですね皆さんに知っていただく機会が今回あるんですか？
はい、第2回トゥールモンドコンサートというですね、同窓会がこう主催として行われるコンサートが開催されます。
トゥールモンドコンサート、もう何語かもよく分かりませんし意味も分からないんですが、このトゥールモンドはどういった意味合いが込められてるんですか？
はい、トゥールモンドという意味はですね、みんなへみんなにという意味が込められたコンサートとして、開催させていただくんですけれども、今回の震災をきっかけに、今の学生たちへ、そしてもっと平成音楽大学、熊本音楽短期大学を、一般の皆様に知ってもらうためにですね、このコンサートを企画いたしました。
具体的にいつどこで開催されるんですか？
はい、もう急遽なんですけれども今日。
今日ですね、はい、ということは今日11日、まだ明るい時間ですけれども
そうですね、
何時からですか？
もう今日ですね、このラジオが終わってすぐの17時から20時30分までの3時間半を目安としております。
どちらで？
上通り高覧亭の中庭マルシェを、今回マルシェも兼用でですね開催させていただこうと思っております。
パビリオンって言われているところですね、ちょうどどう通り長筋のところ、電車通りですよね、そこから上通りに入ってきますとすぐ左手に ケーキのスイスがあります、はい、スイスのところをこう入っていってもらいますと、コーラン亭に向かいますと中に大きなパビリオン広場がございます。そちらをじゃあ全体使って、
あ、そうです、全て使って今回のトゥールモンドコンサート&マルシェという形で開催させていただきます、はい、
じゃあトゥールモンドコンサートは後ほどお伺いするとして、マルシェですね、マルシェでどんなお店が出るんですか。
はい、マルシェもですね多数出店いただきまして、手作りの編み物の、コーナーだったりハンドメイドアクセサリー、そして、まあ、飲食店に関してはですね、あのヤシオさんというお店が、唐揚げ、カレー、フライドポテト等のですね食べ物をたくさんご用意していただいております。
では晩御飯の心配もいらないわけですね。
はい、お腹も空かせて、そしてあの心も空かせて、来ていただけたらなと思っております
そっか、いろんなところに潤いをねも出してくれるという。飲み物なんかを用意してあるんですか。
はい、一応あのお酒好きな方のために、まあ、少量ではありますがアルコール、そしてソフトドリンクの方を多数用意させていただいております。
あのパビリオンはこうどうしてもねこう商店街というとアーケードというのが特徴になってきますけれども、コーラン亭に入ったところの広いアーケードのところはもちろん空がね見ることができる吹き抜けの空間となっておりますので、そちらで皆さんにね秋の夜空とともにお食事、ね、はい、そして音楽ということになってくるんですが、トゥールモンドコンサートの方はどんな予定になってますか。まず何から始まるんでしょうか。もうねステージにはいっぱいいろいろな内容が予定されておりますけれども、
まずは平成音楽大学よさこいサークル強化の演舞から、開催させていただきます。
平成音大の中に、うん、あの激しいよさこいのサークルがあるんですか。
はい、そうですね、あの女の子たちがね綺麗なお洋服といいましょうか、はい、あれを衣装をね着て踊ってくれますね。最近できたんですよね。
もう 2,3 年前になるんですかね、はいはい、それこそあの地震の前、うん、
あと前後にね、はいはい、
あ、そうなんですね。平成音大にありますよさこいサークルの皆さん方のステージでドーンとにぎやかに始まりまして、その後、
はい、その後はですねまだまだ多数あります、カホン、そしてギターの弾き語りの演奏、そして子ども楽科によるパネルシアター、そしてすみれミュージックアカデミーさんの歌ダンス。
なるほど、このように今あのカホン、ギターってあったんですけど、カホンって何ですか。
カホンというのはですね、室内用のドラムと思っていただければいいかなと思います。椅子のような箱がですね、もうドラムの代わりを、はい、まあ、見たことある方は結構いらっしゃると思うんですけど、
そのもの自体に座って、こう股のあたりでこうトントントントン叩く、あれカホンって言うんですね。
カホンって言うんですよ。膝の上に置いてするイングリッシュカホンというのもあるんですけれども、まあ、今回は座って演奏するタイプのカホンを使用するみたいです。はい、
そして平成音大の中に子ども学科っていうのがあるんですか。
はい、まあ最初に会長からもご説明いただきましたけれども、今幼児教育コースということで、保育士、そして幼稚園の先生になるためのですね、まあ、そしてピアノがうまく音楽がしっかりと指導できる、先生たちのコースが今ございます。
その子ども学科の皆さんがやはりご自身たちが学んでいることをということでパネルシアター、
はい、
へえ楽しみですね。そして、将来の宝塚のスターを目指している皆さん方が通っているスミレミュージックアカデミーの皆さん方の歌やダンス、そしてその後にはちょっとこう豪華メンバーでの対談が、
そうですね、はい、我らが、平成音楽大学学長の井出田慶三先生、そして我らが会長古川ロコ先生そしてタレントの高橋芳恵さんとの3人での対談をですね、ご用意させていただいております。
井出田学長といいますと、やっぱりこう一般の我々はなかなかこう接する機会もありませんし、どういう方なんだろうっていうのがこう写真でしか拝見したことがないですけれども、こういろんな有名な曲なども作られて、とてもこう第一線で活躍されている方なんですよね。
はい、学校の、まあ、理事長ということもありますし、作曲家ということでご活躍中ですね。先生の曲カラオケの中でもある思い出宝箱、
わかります、思い出宝箱っていうと、うん、NHK が、はい、 大い日本ふるさとどうのっていうですね、うん、BS の番組があったんですが、うん、熊本からの放送になった時にテーマソングとして作られた曲、
はい、はい、そうなんですね、その曲を、まあ、最後にはみんなで歌う場面もありますのであ
そうですか、はい、多分ですね親しまれてると思いますよ、はい、お年寄りの高齢者の生き生きサロンなどでも、ええ、健康熊本21という団体の皆さんが思い出宝箱を使った健康体操を開発されて、そのサロンの時に皆さんでそれをして、それからお茶会していきましょうというような形で、はい、結構いろんな形で使われておりますのでね、
そうなんですね。で、学長先生は、まあ、本当に震災後、私本当にししと感じたと言いましょうか、一人一人に対する言葉かけ、そして一人一人に対する思いですね、学生さんへの思いがもうすごい熱いなというふうに思いました。
そしてそんな豪華な対談があった後は、
はい、私の同級生も出演します、カジュというグループのですね、あとウィズコーという形で、今回編成されたピアノ、フルート、ホルン、ギター、サックス、歌、クラリネット、パーカッションというこのユニットのカジュさんの演奏、そしてハンドフルートで24時間テレビにもですね一度取り上げられました、高山大地君の演奏、そしてトリセガ5と今回形成されました、卒業生の皆さんのピアノ、トランペット、サックス、ドラム、ベースのユニット、そして最後にシンガーソングライターミカの演奏となってます。
その最後にミカさんの演奏歌の時にピアノ伴奏されるのが秋月さん。
はい、今回ちょっとミカの許可をいただきまして、私がピアノを担当させていただくことになりました。
この辺同級生なんですか？
いや、ミカはですね、一個下の後輩に当たるんですけれども、まあ昔から先輩とは思ってもらえず、はい、もう本当に親しい仲ですね。はい、
こう見ていくと本当熊本で活躍されている方々ずいぶん輩出してますね。
はい、そうですね、本当、テレビ画面、ラジオ画面、そしていろんな場所でねご活躍の様子を拝見すると嬉しい限りです。でですね、今回、いろんな演奏家さんがですね、自分の演奏をする前に少しお話をしていただくことになっています。はい、この曲をなぜ選んだのかとか、この曲を聴くポイントはこうだよとか、その曲にまつわるいろんなこと、実はですねこれが職業になっていくだろうという動きが世の中にあるんですね。
これがというと演奏家ってことですか？
演奏家プラス今私が申し上げたような語りをする、話をして、そして聴衆を引き込むということですね。ティーチングアーティストという職業、はい、そういった形を、まあ、皆さんに少しお伝えすることができればななんていうふうにも思っていますので、どうぞ堅苦しいということではなくって、本当にお食事、そして秋の夜長を楽しみながら音楽を聴いていただける、そんな時間になるんじゃないかななんて思っています。
もう一度お伝えしておきます。2回目となりますトゥールモンドコンサートは今日です。今日この後午後5時から夜の8時30分まで上通り高蘭亭の中庭パビリオンにおきまして行われます。こちらは関係者だけでなくどなたでも、
はい、もちろんです。一般の方といいましょうか、音楽をちょっと平成音楽の聞いてみたいなっていうですね、気軽な気持ちで足を運んでいただけるようにこの場所にさせていただきました。
はい、では最後に会長副会長それぞれからラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いしていいですか？まずは副会長の秋月さん。
はい、第2回となりましたトゥールモンドコンサートをきっかけにですね、皆様に少しでも平成音楽大学、そして音楽の素晴らしさをですね、理解していただけたらなと思います。ぜひお足の方はお運びいただきますようお願い申し上げます。
ではロコ先生、会長として、
会長としてですね、そうなると難しいんですけれども、私音楽ってやっぱり身近にあってほしいものだと思ってるんですね。先ほどから少し申し上げてますけれども、 堅苦しいものではなくって自然に耳に入ってくる、自然に体に入ってくる、そんな空間を、平成音楽大学の教職員の皆様、そして教和会のみんな、そして、学生さんたちと作り上げられればなというふうに思っています。気軽にお越しください。皆様お待ちしております。
今夜はぜひトゥールモンドコンサートで秋の夜長楽しくお過ごしください。 City FM。ではここからは株式会社ピカッシュの歯磨き粉スマイルワンを体験していただきます。今回体験してくださいますのは学び人として今回登場してくださっていますピアニストの秋月さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目の前に今このスマイルワン歯磨き粉ですね、そしてスマイルワンの歯ブラシをお持ちしました。スマイルワンの歯ブラシに関しましてはちょっとヘッドが小さくなっておりましてね、隅々まで行き届きやすくなっているんですが、通常歯磨き粉って選ぶときにどんなところを評価基準として購入されてます？
はい、私もそのステージに上がる人間ですので、少しでもですね、あの見た目を良くと、そして歯が白く見えるように白く輝くと箱に書いてある歯磨き粉を選んで買っております。
皆さん方にね、こう、はい、気持ちよく見てもらえるように輝く歯、
輝く。
でブラッシングのときにはどんなところに注意して、
まあ、歯にネギやゴマが詰まってないように
です。わかります。私もそれわかります。歯科医とかするときにノリは詰まってないかとかね。
ノリも危険ですね。
その歯と歯の間、歯間なんて言いますけれども、そういったところまでしっかりと磨けるかどうか、そこがポイントになってくると思いますが、では今回このスマイルワンという歯磨き粉をぜひ試していただきたいと思います。今までのものと何が違うのか、後ほどお話をお伺いします。では秋月さんに歯磨きをしていただいている間に歯磨き粉スマイルワンについて皆さんに紹介します。歯磨き粉スマイルワンは店内由来成分の炭と銀を配合した歯磨き粉です。歯と向き合ってきました技工士たちの技術、そして培ったノウハウ知識、これを結集して誕生したのがスマイルワンです。スマイルワンを使うことによって3つの S を獲得することができます。1つ目の S はシャイン、輝きです。夜しっかり磨くとお口の中の汚れを除去して、朝起きた後でもお口の中はすっきりしています。口臭を浄化し虫歯も防いでくれます。2つ目の S はスマイル、笑顔です。歯の表面に付着した汚れやヤニなどを取り除いて本来の歯の白さに導いてくれます。歯を白くし嫌なヤニを除去してくれます。3つ目の S はサティスファクション、満足です。お口の中の汚れを除去することで口臭予防もしてくれます。なおこれらはブラッシングとの併用で効果が出、個人差がありますのでご了承ください。では秋月さん、そろそろブラッシング、歯磨きが終わったようです。株式会社ピカッシュが販売しております歯磨き粉スマイルワンで秋月さんに歯磨きをしていただきました。こちらの歯ブラシいかがでした？
あのいつも使っているやつより毛先が柔らかくてですね、すごく歯の隙間と隙間に毛先が入ってくるなという感じがしました。もうなんか優しいブラシですね、すごく、はいはい。
そしてこのスマイルワン歯磨き粉の方は、はい、いつも使っている歯磨き粉と比べて何かこう違い感じられました？
あの正直言いますとこれでいいのかなっていうぐらい泡立ちっていうんですかね、あのが少なくて、
実はそれでいいんです、はい、というのも泡がこう出ますと泡によって歯が磨けてるのかなという感覚に陥りがちなんですが、泡立ちがない分だけしっかりとブラッシングができているかどうかという確認ができるんですね。
そうなんですね。
しかもこれですね、どうでしょう、通常の歯磨き粉だと かなり爽快感ありません、終わったら。
あ、そうですね、すっきりしてる感じがあります。
こちらどうでした？
もうそれでもいいのかなっていうぐらいの感覚ですね。
ですね、はい、歯磨きできた、爽やかでできたっていう感覚で終わるのではなく、きちっと磨けて歯磨きが終了できているという実感を持ってもらうために、あえて泡立ち悪くなっておりますし、これしばらく続けていたらどうですか？
そうですね、もっと今よりいい演奏ができそうな気がしてきました。
スマイルワン、秋月さんもぜひお使いください。
はい、ありがとうございます。
現在株式会社ピカッシュではスマイルワン歯磨き粉をプレゼント中です。天然性由来成分の炭と銀音を配合した歯磨き粉スマイルワン、その無料サンプルプレゼントキャンペーンです。スマイルワンは歯科専売品ですので、ドラッグストアやスーパー、ネット通販では手に入れることができません。今回はサンプル 5g 3本をセットにして、さらにスマイルワンの歯ブラシをつけて限定100セットでプレゼントしています。歯医者さんだけで取り扱っている歯磨き粉を使ってみたいという方、今がチャンスです。なくなり次第キャンペーンは終了となりますので、お急ぎお申し込みください。無料プレゼントに応募したいという方は、検索エンジンにカタカナでスマイルワン、漢字で歯磨き粉、カタカナでスマイルワン、スペース漢字で歯磨き粉、もしくはカタカナで検索エンジンにピカッシュ、カタカナでピカッシュと入れてください。その後、詳細情報をクリックの後、応募フォームからご応募いただけます。お一人様一セット限りのご提供となっております。ご了承ください。今回の大人の力では、この後午後5時から上通り高蘭亭パビリオンで行われます第2回トゥールモンドコンサートについてご紹介してきました。この後私もその現場にお邪魔しまして、どんなコンサートになったのか、皆さんのかける思いなどを取材しまして、改めてこちら大人の力の中で皆さんと共にその様子、そして学びを深めていきたいと思っております。また次回もお楽しみに。次回の放送は10月25日木曜日午後3時30分からです。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。